未能の教育、未能の子どもたちの力をつける、未能子どもステップアップ調査を実施しています。問い合わせ、学校教育室、電話 724-6761、ファックス 724-6010。未能市では、全市立小中学校の児童生徒を対象に、未能子どもステップアップ調査を実施しています。昨年度に実施した調査の結果から、未能の子どもたちの学力の現状と、強みと弱みについてお知らせします。学校でも調査結果をもとに、様々な取り組みを行っていきますので、ご家庭では学習習慣の定着や、生活の中で多くのことを学べるよう、子どもが興味を持つことを一緒に調べるなどのご協力をお願いします。また、地域では、子どもたちが様々な体験ができる機会を増やすなどのご協力をよろしくお願いします。未能の子どもたちの学力の現状。小学校では、4教科中2教科で全国平均を上回りましたが、理科と社会は全国平均以下でした。理科は、雲の動きや種類など自然の事象について基本的な知識を問う問題の正答率が、また、社会は、グラフなどの資料から情報を読み取り、活用する問題の正答率が全国と比べて低いことが分かりました。中学校では、全教科で全国平均を上回り、特に数学と英語が得意なことが分かりました。中でも英作文の正答率は全国と比べて25ポイント高く、英語の文章を書く力が身についていることが分かりました。平均正答率パーセント小学校国語未能 76.4 全国 74.9 算数 73.3 73.0 社会 68.8 70.0 理科 66.5 67.8 中学校国語未能 70.1 全国 67.4数学 69.1、64.0、社会 58.2、56.3、理科 59.2、55.6、英語 67.8、55.1。未能の子どもたちの強みと弱み。強み。自分の考えや意見を積極的に伝えています。クラスのみんなや友達と話し合いをするときは、自分の考えや意見を積極的に伝えていることが分かりました。問題を自分で解決する学習意欲を持っています。授業などで分からない言葉が出てきたときに、自ら辞典で調べるなどして、自分で解決しようとする意欲の高さが伺えました。弱み、近所の人とあまり挨拶をしていません。小中学校の全学年で、おはようございます、こんにちは、といった、基本的な挨拶ができていませんでした。地域の行事にあまり参加していません。地域行事に参加していると回答した子どもの割合が低く、全国平均を 6.3 ポイント下回りました。クラスや他の人のことに無関心な傾向があります。クラスのみんなが責任を持って仕事をしている、自分のクラスには良いところがあると回答した子どもは、小学3年生から6年生と中学校の全学年で全国平均を下回り、クラスや他の人のことに無関心な傾向があることが分かりました。未能子どもステップアップ調査とは、小中学校の9年間を通して子どもたちの学力、体力、豊かな心をバランスよく育むために、全市立小中学校の児童生徒を対象に実施しています。学習の到達状況を確認するだけでなく、基本的な運動能力や学習状況、生活状況について、子どもたちをあらゆる面から把握しようとするものです。学力調査、実施時期12月、小学1年生2年生2教科、3年生4年生4教科、5年生6年生5教科、中学1年生2年生5教科、体力調査、小5、中2は全国調査に参加。実施時期5月から6月。小学1年生、2年生、3年生、いずれも3種目。4年生5種目。5年生、6年生、中学1年生、2年生、3年生、 いずれも8種目。学習状況・生活状況調査。実施時期6月・12月。小学6年生・中学3年生は、年に1回全国学力学習状況調査も実施。学校での今後の取り組み。小学校低学年では、理科や社会への関心を高めるため、実際に植物を見て触ったり、街を歩いて地域の特徴を学ぶなど、実体験をベースにした授業を進めます。高学年以上では、天気の変化などの自然現象や、各時代の暮らしなど、自分の目で確かめるのが難しい分野も、明確なイメージを持って学習できるよう、映像資料などを積極的に活用します。また、実験や調べ学習の機会を増やし、子どもたち自身が課題を見つけ、解決に取り組む中で、知識の定着を図るとともに、自ら調べて解決しようとする意欲を育みます。教職員同士が挨拶する姿や、子どもに笑顔で挨拶する姿を見せていくことで、挨拶の大切さを子どもたちに伝えていきます。また、地域での清掃活動や福祉体験の機会を増やし、ボランティア活動に取り組む姿勢を育んでいきます。異なる学年で班を組んで清掃を行ったり、上級生が下級生へ絵本の読み聞かせをするなど、異学年同士の交流の機会を増やすことで、子どもたちの社会性を育み、クラスや他の人のことへの関心を高めます。ご家庭でのご協力もよろしくお願いします。箕面子どもステップアップ調査の結果は、きめ細やかな分析をつけて、個人別に返却しています。学年全体の調査結果は、市ホームページでご覧いただけます。子どもが自ら机に向かう家庭学習の習慣を作ってください。学校で学んだことを振り返ることで、学習した内容を定着させることができます。一日の家庭学習の目安の時間は、小学校は学年かける10分、中学1年生は1時間以上、中学2年生は2時間、中学3年生は2時間以上です。子どもたちが進んで机に向かえるよう、特に宿題や授業の復習など、今日は何に取り組むかを子どもと相談して、一緒に計画を立ててください。学習の習慣が身につき、問題が解け、わかるようになってくると、やればできるという自信が芽生え、学力の向上につながります。親子で身近な自然について話したり、子どもが興味を持つことを調べる時間を作ってください。また、お子さんと一緒に地域の行事に参加してください。理科の知識の定着のためには、日常生活との関係性を知ることが効果的です。例えば、冷たいお茶を飲むときに、コップに水滴がつくのはなぜだろうと聞いて、水蒸気について一緒に考えてみたり、出かけたときに空を見上げて、雲の動きや種類について話し合うことで、理科への関心が高まり、知識が身につきます。社会の資料を活用する力を高めるには、調べる習慣を身につけることが大切です。家族旅行の時に地図で旅先の場所を確認したり、ガイドブックで気候をチェックするなど、子どもが興味を持つことを一緒に調べる時間を作ってください。一緒に調べようと声をかけることから始めましょう。また、子どもたちは地域での交流や実体験を通して、自主性や社会性を育み、他の人のことへの関心を高める中で、挨拶する習慣などを自然と身につけていきます。ぜひお子さんと一緒に地域の行事に参加して、地域での体験の機会を増やしてください。地域でのご協力もよろしくお願いします。地域で子どもたちが様々な体験ができる機会を増やしてください。子どもたちは地域での様々な実体験を通して成長していきます。例えば、茅野商工区の茅野キッズ、青少年を守る会などが中心となり開催、や、西南商工区のホリデーキッズクラブ、地域の方と学校が連携して開催、では、子どもたちが工作や遊び、料理などを地域の大人や異学年の子どもたちと一緒に体験しています。地域の皆さんには、子どもたちが参加したくなるような体験の機会をどんどん増やしていただくよう、ぜひご協力をお願いします。